2020年9月13日、主日礼拝を始めます。招きの言葉をお読みいたします。詩編105編1節から5節。詩編105編1節からどうぞお聞きください。主に感謝し、皆を呼び求めよ。その御業を諸国の民の間に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え。そのすべての屈しい御業を語れ。主の聖なる皆を誇りとせよ。主を慕い求める者たちの心よ、喜べ。主とその道からを尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。主が行われた屈しい御業を思い起こせ。その奇跡と御口の裁きを。ご一緒にお祈りを捧げましょう。天地を作られた全能全知の神様、主の皆を賛美いたします。私たちをこのように神を知り、また神を礼拝する者と導いてくださったことを感謝します。兄弟姉妹として、イエス様の体として、このように教会の一つとなっていることを感謝します。今コロナウイルスやいろんな社会的な事情で大変な思いをされている兄弟姉妹たち、またしばらくの間礼拝に出席することができなかった兄弟姉妹たち、今もご自宅で礼拝を捧げている兄弟姉妹たちがいることを覚えます。どうか私たちの体である兄弟姉妹のために、私たちを用いてくださり、互いに支え合う教会として成長させてください。私たち一人一人を神様、愛を持って導いてください。霊的な満たしと癒しを与えてください。教会の上に神様のご栄光が表されますように、一人一人を通してイエス様の愛が現れますように。今お仕事や地上によって教会を離れている方々、また旅行中の方々の上にも神様からの守りがありますように。この礼拝を最後まで祝福してください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌130番、一人の御子さえをご一緒に賛美しましょう。歌詞はレジュメの後ろにあります。 ご一緒に主の祈りを捧げましょう。お立ちできる方はお立ちください。主法の右の方に主の祈りがあります。主の祈り。天にいます私たちの父よ、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちに、私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。おかけください。本日の聖書箇所を朗読いたします。ヨハネの福音書17章1節から5節です。教会の聖書ですと、後ろの方の219ページです。第3版は215ページ。ヨハネの福音書17章1節から5節をお読みいたします。これらのことを話してから、イエスは目を天に向けて言われた。父よ、時が来ました。子があなたの栄光を表すために、この栄光を表してください。あなたは子にすべての人を支配する権威をくださいました。それはあなたがくださったすべての人に子が永遠の命を与えるためです。永遠の命とは、唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。私が行うようにと、あなたが与えてくださった技を成し遂げて、私は地上であなたの栄光を表しました。父よ、今、あなたご自身が御前で私の栄光を表してください。世界が始まる前に一緒に持っていたあなたの栄光を。ご一緒にお祈りを捧げてから、メッセージを語りたいと思います。神様、今日はイエス様の祈りを通して、また神様の御心を学びたいと願っております。私たち一人一人に聖霊様、どうぞ働き、語りかけてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。今イエス様は十字架につけられる前日の夜を過ごしています。この世に残される弟子たちに、最後に彼らが覚えなければならない肝心なことを今教えていました。その教えの内容が14章、15章、16章に記されていました。 イエス様はその教えを語り終えてから、この17章では神様への祈りを始めます。17章は一つの章全体がイエス様の祈りだけで書かれています。この祈りは段落を見ますと三つに分かれていますけれど、17章全体がですね、今日の箇所である一節から五節まではイエス様がご自身のために祈る内容です。十字架につけられる直前の時でありますけれど、イエス様はご自身のために祈りました。神に求めました。その内容が今日の箇所にあります。そして6節から19節まではこの世に残される弟子たちのための祈りがあります。そして20節から26節まではその弟子たちを通して将来イエス様を信じるすべての人たちのための祈りが書かれています。ここにいらっしゃる私たちもその祈りで対象になっているのですね。今日はイエス様がご自身のために祈る内容を聞いてみたいと思います。3つの段落の中で一番短い内容でありますけれど、一緒に見てみましょう。まずイエス様の祈り、この祈りはイエス様が弟子たちに教えた祈りと違うということを見てみたいと思います。イスラエルには神殿というところがありました。神様に、民が神に出会い、また礼拝を捧げる場所であります。その神殿が建てられる前には聖所という天幕のような神殿がありました。その聖所の中には一番奥まっているところに至聖所、極めて聖なる場所というところがありました。その至聖所の中には神様の証の箱が置かれていて、イスラエルの民の中でその中に至聖所に入れる人はただ一人、祭司長だけでした。それも年に一度、民のすべての罪を除くために一度入ることができました。聖書全体を聖所に例えるとしたら、ヨハネの福音書13章から17章までの内容は、聖書学者たちは至聖所に例えています。その中でも17章は最も神に近い、神の御座に近い章だと言われています。イエス様は間もなく祭司長として十字架につけられ、自分の体をなだめの生贄として神に捧げようとしていたのです。その十字架の前にイエス様が祭司長として神に捧げる祈りが今日の17章であります。ですから正確に言えば、これがこの祈りが本当の主の祈りだと言えるのです。マタイの福音書6章 ルカの福音書11章に私たちが主の祈りと言っている祈りが出てきますけれど、実はイエス様はその祈りをすることがありません、神様に。なぜならイエス様は罪を知らないし犯すこともありませんでしたから、罪を許してくださいなどとは祈る必要がないのです。それは主が弟子たちに教えられた主の祈りでありました。ヨハネの福音書17章、私たちは主自らが父に捧げる祈りを聞くことになりますけれど、それがとても恐れ多いことでもあります。一節にこのように書かれていました。イエス様は目を上げて天に向けて言われました。父よ、時が来ました。子があなたの栄光を表すために、この栄光を表してください。父なる神に子なる神が祈っておられるということですね。この祈りを通して父なる神と子なる神の関係は互いに栄光を表し合う関係であるということが分かりました。また五節にはこのように書かれています。父よ、今あなたご自身が御前で私の栄光を表してください。世界が始まる前に一緒に持っていたあの栄光を、ここで父と一緒に持っていた私の栄光を表してくださいとイエス様は祈りました。父と一緒に持っていた栄光、それがいつ頃の栄光かと言いますと、世界が始まる前に一緒に持っていたものだとイエス様は語っています。この祈りを使徒のヨハネが聞いたと想像してみてください。その時ヨハネはイエス様のそばでこの祈りを聞いていたでしょう。そして後に聖霊様がこれを思い出させてくださって、ヨハネはこの福音書を書き残したでしょう。ヨハネがこの祈りを、イエス様の祈りを聞いたとき、ヨハネは知っていました。あの方はキリストだ、メシアだ。けれど、この言葉を聞いたときに驚きました。祈りの中でイエス様が、父よ、世界が始まる前に、私たちが一緒に持っていたあの栄光をと言ったとき、この言葉の意味をヨハネは思いました。3年もの間共に生活をしてきましたけれど、いろんな天の教えを解き明かしてくださったあの先生が、天地を作られた神と共におられたと聞いたとき、きっとヨハネは恐れ多くて体が震えたでしょう。父と子の恐ろしくて内密な話で始まるのがイエス様の祈りであります。二つ目に考えてみたいことは、イエス様がまず 最初にご自分のために祈ったということであります。祈るとき、誰もがそれぞれの願いを持って祈ります。同じようにイエス様も何かの願いを持っておられました。十字架の苦難を目の前にして、イエス様が抱いていた一つ目の願いは、自分の死が父の栄光を表すことでした。イエス様は神に、父よ、十字架から私をお救いくださいとは言わないで、むしろ、父よ、十字架を通してあなたの栄光を表してくださいと祈りました。そしてその十字架、その十字架がまさにイエス様の栄光を表すものであるのです。イエス様が最初に求めたのは、父と子の栄光が表されることでありました。だとしたら、栄光が現れるというのはどういうことでしょう。栄光とは何でしょうか。その意味を辞書で引きますと、調べますと、神の御姿を表したことによって照らされる光という意味です。栄光の辞書の意味は、つまり神様がそこにおられることによって、そこに現れる光、それを栄光と言います。私はこの神の栄光を黙想しながら、この栄光という漢字について考えてみました。レジュメに書いてある栄光の栄という字がちょっと複雑な漢字になっていますけれど、これは古い字体です。漢字のもともとの形です。私はこの古い形の漢字が主の栄光をよく説明できる形だと思いました。私が漢字の起源を調べたわけではありませんから、あくまでも私の解釈でありますけれど、理解には役に立つと思いますので、聞いてみていただきたいと思います。古い A という字の上には二つの火があります。これは燃える炎を意味します。そして下に平冠があって、その下に木があります。その木は燃え尽きませんでした。そこに神様が現れて、神様がおられました。そこに神の光と栄光があったのです。私が聖書の中で見つけたその栄光の場所は、神がモーセを預言者として召した場所であります。その話は出エジプトの3章に書かれていますけれど、その一部を皆様と一緒に聞いてみたいと思います。聖書は開かなくても大丈夫ですので、モーセは羊の群れをアラノの奥まで導いて、ホレブの山にやってきた。山の芝の茂みの中に燃える炎があった。炎は燃えているのに、芝は燃え尽きなかった。 神は芝の茂みの中からモーセに呼びかけた。モーセ、ここに近づいてはならない。あなたの履物を脱げ。ここは聖なる地である。私はあなたの祖父の父祖の神である。そしてモーセは自分の履物を脱いで自分の顔を隠して神を仰ぎ見ることを恐れました。このようにしてホレブの山に神の栄光が現れていたことが聖書に記されています。モーセは神の栄光が現れたことによって自分の汚れを知り、神を恐れ、また拝みました。イエス様の求めた栄光、それは神の御姿が主の十字架に現れることでした。そして神がイエスと共におられることが復活を通して証しされることです。父のうちに子がおられ、子のうちに父がおられる。このことを世の人々が見ること、父と子の栄光が現れることです。父の栄光を求めることは御子イエス様だけに許されたものではありません。すべてのクリスチャン、私たちが神の栄光を祈り求めることができます。私たち一人一人を通してイエス様の御姿が世に表されるときに、そこにイエス様の栄光があるのです。私たちを通して天地の造り主、神がおられることを世の人々が分かるようになるとしたら、そこに神の栄光が現れるのです。イエス様が最初に求めたものは父と子の栄光が表されるということでした。今日はイエス様の祈りの一つ目の段落を聞きました。私たちは祈りといえば人のための祈りを思い浮かべることが多いのではないでしょうか。家族のための祈り、友のための祈り、国や民のための祈り、そしてそのようにして人のための祈りは私たちが優先していますけれど、本当に大切な自分のための祈りは後回しにしてしまう時がしばしばあると思います。ところがこのイエス様の祈りを聞いてみると、まず最初に祈ったのはイエス様ご自身のための祈りでした。神の栄光、そして自分のための祈りを捧げたのです。その次ですね、イエス様が弟子たちのために祈ります。そして将来に救われる私たちのために祈ってくださいました。このイエス様が今置かれている時、イエス様の心境を想像してみると、想像してみてください。あと間もなくです。人々のすべての罪を自分が引き受けて神に 呪われるということを主は知っておられました。弟子たちに裏切られる、また捨てられることを知っておられました。私たちも本当に祈る気力がないとき、あると思いますけれど、まず自分のための祈りが必要であるということを覚えたいと思います。これから始めることが大事な、ありますから。私たちはイエス様の祈りに倣って、神の栄光と自分のための祈りをこれからも祈っていきたいと思います。私たちに主の助けと祝福があることを願います。今日の箇所を思いながら、静まり祈る時間を持ちたいと思います。祈りの時間の後に、吉田直人さんに感謝の祈りを捧げていただきます。それでは祈りを、黙想の時間を持ちましょう。続けて唱詠として271番父子聖霊の王を賛美しましょう。お立ちできる方はお立ちください。体調の優れない方はそのまま座っていてください。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが、共に礼拝を捧げる一人一人と共にありますように。アーメン。 どうぞおかけください。今週の御言葉をご一緒にお読みしたいと思います。週報の右の方にあります、右側の方に。今週の御言葉、永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。ヨハネの福音書17章3節。今週一週間もこの箇所を覚えて、ご一緒にこの世の中を歩んでいきたいと思います。